広報日高、令和3年2月号、ナンバー649。表紙、日高、広報日高、2021、令和3年2、ナンバー649、コロナ禍の晴れの日。表紙説明。上部に、ローマ字で大きく、日高。最後の A に乗るように、広報日高。その右に、2021、令和3年に、ナンバー649が、縦並びに置かれています。晴れ着姿の新成人の写真が全体を占めています。赤字に、水色と黒を基調とした花柄の振袖に、青地に黒い幾何学模様の帯、白い毛皮のショールをかけ、ゴールドのバッグを腕にかけた新成人の女性が、アルコール消毒の置かれた台の前で検温を受けています。白いマスクの上からキリッとした目元が覗いています。左側縦に白抜きの文字でコロナ禍の晴れの日とあります。表紙説明終わり。表紙終わり。ナンバー649、日高2、コンテンツ、目次。P3、認知症に関する講演会。P4、地域を強くするために、支え合い活動をお手伝いしています。P7、駒郷古民家ひな祭り。P8、ひとり親家庭のお母さん、お父さんの資格取得を応援します。P10、移動図書館舎の貸し出し場所が6カ所になりました。P12、あなたの町から。P14、日高インフォメーション。P20、子育て応援、キラキラ通信。P22、私立図書館から。日高市民情報広場。P23、暮らしの情報。無料相談。P24、日高の記憶。広報日高2月号に掲載している情報は、1月21日現在のもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により変更となる場合があります。詳しくは、各記事の問い合わせ先にご確認ください。また、お出かけの際は、マスクの着用等、新しい生活様式の実践にご協力ください。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和座南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分、同日曜日、祝日、年末年始を除く。電話、042-989-2111。ファックス、042-989-2316。ホームページ、https://www.city.hidaka.lg.jp/ LINE ID:/hidaka.city Instagram https://www.instagram.com/ http://higakachital_official/ Twitter https://twitter.com/higakachital_pr Facebook http://www.facebook.com/higakachital.saitama/ 町色 http://machiro.town/ 町色ではスマートフォン等で広報日高を閲覧できます。ホームページ日高知得情報アプリ町色の QR コードがあります。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。非税臨時収納窓口、収税課の業務、2月28日日曜午前8時30分から正午。今月の納税、3月1日月曜納期限。国民健康保険税第8期。今月の一押し、令和3年日高市成人式は初のオンラインでの開催となりました。感染症対策を講じた各地区の会場で記念撮影のみが行われました。市民カメラマン、大河原康夫さん撮影。説明、表紙の写真がモノクロで掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会電話 985-9100 または市立図書館電話985-5121 へご連絡ください。広報日高では、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。遠足の聖地、日高へ GO のロゴマークがあります。認知症に関する講演会、穏やかに支える穏やかな生活、自分の家で暮らし続けるヒント。家族を介護しているが対応に自信がない。できるだけ家で介護したいが、ポイントは？認知症の人が怒りっぽくなっている。前はそうじゃなかったのに。認知症介護の困りごとについて、この機会に聞いてみませんか？日時、2月26日金曜。午後2時から3時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。人数100人。講師、医療法人和解武蔵大病院医師辻川ひとみさん。費用無料。申し込み、 2月8日月曜以降に電話または直接長寿域内科高齢者支援担当へ、問い合わせ長寿域内科高齢者支援担当1階5番窓口。写真説明、握り合う手元を写した写真です。写真説明終わり。認知症の相談先に困ったら、身近な人が認知症かもしれない、認知症の人にどう接したらいいの、自分が認知症かもしれないなど、些細なことでも構いません。地域包括支援センターにご相談ください。認知症地域支援推進員とは、各地域包括支援センターに一人ずつ配置しています。認知症の人や家族が安心して生活できるよう、認知症の理解や支援体制を充実させるため、地域のボランティア、医療や介護関係者との連携を進めています。オレンジカフェのご案内。市では、認知症の人や家族などが気軽に集い、交流や情報交換、相談ができる場として、オレンジカフェを設置しています。今年度は休止していましたが、予約制の個別相談会として再開予定です。詳しくはお近くの地域包括支援センターへお問い合わせください。写真説明。オレンジカフェの様子。平成29年12月撮影。参加者がお茶を飲みながら交流している様子です。写真説明終わり。地域包括支援センターの連絡先。駒地域包括支援センター。電話 982-0111。武蔵台 1-26-8。高齢者サポートセンター武蔵台内。駒川地域包括支援センター電話 984-1362 202-201 総合福祉センター駒の里内。高萩地域包括支援センター電話 984-3001 高萩 1728-5。地域を強くするために、支え合い活動をお手伝いしています。生活支援体制整備事業。説明、見開き2ページで、生活支援体制整備事業が説明されています。問い合わせ、長寿域内科、高齢者支援担当。1階5番窓口。多様な特色を生かした住民同士の支え合いの取り組みを充実させていき、誰もが暮らしやすい地域づくりを進めていくために、住民同士の支え合い活動をサポートする体制として設置・配置されたのが、協議体と生活支援コーディネーター、地域支え合い推進員です。住民・協議体・生活支援コーディネーターが一体となり、地域づくりを進めています。図説明。住民、協議体、生活支援コーディネーターがそれぞれ円で示され、3つの円が重なり合うように描かれています。図説明終わり。住民、できること。得意なことを生かして、住民同士で、つながり、支え合いを推進。協議体、多様なネットワークを生かし、話し合い、情報共有や地域づくりを推進。生活支援コーディネーター、地域住民の声を聞き取り、様々な人、物、情報をつなぎ、協議体とともに、 地域づくりを推進。写真説明。第一層協議体の様子。平成30年11月撮影。地図を掲げて会議をしている様子です。写真説明終わり。協議体とは、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワークです。図説明。上の第2層の内容から下の第1層の内容に矢印が伸びています。図説明終わり。第2層、地域住民の生活圏域に近いエリアごとに形成された協議体で、地域の問題、困りごとについて話し合っています。例えば、第2層の生活支援コーディネーターが、住民などから地域の課題を聞き取り、解決策を検討。足腰が弱くなって買い物が大変。一人暮らしの高齢者が増えて生活が心配。認知症の見守りはどうしたらよいか。第一層、市全体の問題、困りごとについて、多様なネットワークを活かし、情報共有や解決に向け話し合っています。第2層での相談事例等をもとに、活動全体を通じて、行政や様々な関係団体との調整や橋渡し、担い手養成の実施など。生活支援コーディネーターとは、日常生活の支え合い活動や介護予防サービスの充実、自治体などの支援組織や関係団体と連携しながら、地域住民と一緒に地域づくりを考えていきます。写真説明、コーディネーターによる会議の様子、写真説明終わり。こんな時にはご相談ください。お困りの人と担い手をつなぎます。生活支援コーディネーター。高齢者が買い物に困っている。地域にみんなで集う場が欲しい。足腰が痛くてゴミ出しに苦労している。ちょっとしたお手伝いやボランティア活動をしたい。施設の機能や設備を活用してほしい。空いた時間にお店を活用してほしい。説明。困っている人と担い手が点線でつながり、中央で生活支援コーディネーターが握り拳を掲げているイラストです。説明終わり。生活支援コーディネーターへのご相談は、小間地域包括支援センター、電話 982-0111、武蔵台 1-26-8、高齢者サポートセンター武蔵台内。小間川地域包括支援センター、電話 984-1362、ミレニ201、総合福祉センター、駒の里内。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001、高萩 1728-5。日高市社会福祉協議会、日高市全域。電話 985-9100。ミレニ201、総合福祉センター、駒の里内。写真説明。生活支援コーディネーター5名の皆さんが、屋外の植え込みの前に並んでいます。写真説明終わり。募集。市民カメラマン募集。一眼レフやミラーレス一眼等を使用して、広報日高や市ホームページ等に掲載する写真をボランティアで撮影する市民カメラマンを募集します。任期4 4月1日から令和4年3月31日、対象、次のすべての条件を満たす人。1、20歳以上の市民または連携協定を締結している大学の学生。2、写真撮影に必要な機材を用意できる人。3、主に同日曜日及び祝日に無償ボランティアで活動できる人。募集人数5人程度。応募方法。応募用紙に必要事項を記入の上、自分で撮影した写真を添付して、2月26日金曜までに、直接、市政情報課、市政情報担当へ。市ホームページ、電子申請からも応募可。応募用紙は、市政情報課、市政情報担当、または各公民館に備えてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。後日、面談等による選考を行います。撮影した写真の著作権は、市に帰属します。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。電子申請の QR コードがあります。イベント、遊んで学ぼう、ヘルスメイト食育スタンプラリー。日高市ヘルスメイトが食育に関する5つのゲームを用意してお待ちしています。親子で食を楽しみながらスタンプを集めて景品をゲットしよう。期日、2月23日祝日。時間、第1部午前9時から11時、第2部午後1時から3時。対象、未就学児の親子。人数、各回20組、申し込み順。内容、野菜釣りゲーム、食べ物しりとり等。講師、日高市ヘルスメイト。費用、無料。申し込み、2月5日金曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ。駒川南公民館。電話、989-1000。お知らせ。武蔵高萩駅北、土地区画整理事業、保留地を購買。市が施行する川越都市計画事業、武蔵高萩駅北土地区画整理事業の新規の保留地を抽選により売却します。購入には事前の申し込みが必要です。申し込み期間、2月24日水曜から3月9日火曜、午前9時から午後4時、同日曜日に申し込みを希望する人は、事前の予約が必要です。申し込み方法。抽選参加申し込み書に必要事項を記入し、直接、市街地整備課区画整理担当へ。参加保証金、不要。抽選日、3月18日木曜。抽選になった場合のみ。新規売却外区、面積等。1、1外区、旧宅地。面積196平方メートル。価格、1123万800円。2、8外区、1宅地。面積271平方メートル。価格、1428万。1700円。3、40-2外区、三角地。面積219平方メートル。価格1480万4400円。4、64外区、二角地。面積355平方メートル。価格 23万5000円。随時販売中の次の保留地もお問い合わせください。丸5、25街区8角地、面積415平方メートル、価格1635万1000円。丸6、55の2街区、2角地、面積219平方メートル、価格1373万1300円。丸7、58街区3角地、面積223平方メートル、価格1019万1100円。問い合わせ、市街地整備課区画整理担当。図説明。高萩駅北側の略図です。上を朝日ヶ丘南通線、下を JR 武蔵高萩駅、左を指導幹線12号、右を指導幹線70号に囲まれた街区で、中央の左から右に小畔川があり、川の上側に丸1、丸2、丸5、下側に丸3、丸4、丸6、丸7の保留地が示されています。図説明終わり。
広告、おかげさまで49年2ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597、イベント、駒郷古民家ひな祭り、毎年恒例のひな人形、吊るし雛を展示します。早春のひとときを古民家で感じてみませんか？日時、2月19日金曜から3月3日水曜、午前10時から午後3時。場所、駒郷古民家。協力、サークルもも、株式会社横手人形。駐車場は、駒郷古民家駐車場をご利用ください。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。写真説明。段飾りのひな人形と吊るし雛が部屋いっぱいに飾られています。写真説明終わり。第12回駒郷図ひな祭りスタンプラリー in 日高。日時。3月6日土曜、7日日曜、午前10時から午後3時。問い合わせ、駒郷図事務局、笹崎、電話 090-6504-8070。次の参加店舗と駒郷図加盟事業者で、ひな人形の鑑賞ができます。また、駒鍋を食べるか、買い物をすると、店のオリジナルスタンプを1回につき1つ押します。スタンプ3つでプレゼントがもらえます。スタンプラリーの台紙は各店舗にあります。表があります。店舗、住所、問い合わせの順に読みます。店舗、1、豆腐厨房、住所、2-9-3、問い合わせ、986-1877。2. 栗駒娘本舗亀屋、原宿 45-1、989-0129。3. 醤油王国夢田醤油、束目 804-1、0120-417-059。4. 白山卵直売所、坂戸市束目139。049-285-0256。 5. 備前屋高萩133-989-2001。 6. 西北天然温泉花鳥風月下大谷沢546-919-2626。 表終わり。目印は駒郷図上り旗です。 コマゴーズは市内の事業者等で構成されています。お知らせ、JR 駒川駅周辺地域の私有地を購買。入札申し込み期間、2月4日木曜から18日木曜、午前8時30分から午後5時、土曜日曜及び祝日を除く。入札申し込み方法、関西課で配布する書類に必要事項を記入し、提出。入札保証金、10万円、申し込み時。落札とならなかった場合には返還します。入札執行日、2月25日、木曜。購買地盤、面積等。1、駒川2丁目、19番28。面積、73.71 平方メートル。最低売却価格、132万円。2、駒川2丁目、20番1。面積、87.52 平方メートル。最低売却価格、82万円。3、駒川2丁目、21番33。面積、164.00 平方メートル。最低売却価格、153万円。前回価格より値下げしています。問い合わせ、関西課財産管理担当、1階1番窓口。図説明。駒川駅から駒川駅入り口、駒川1丁目、四方木1丁目、駒川3丁目、駒川2丁目の略図です。川越日高線、日高陸橋から八重田の間に、購買地1、2、3が示されています。図説明終わり。
広告、琉球拳法空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、電話、ファックス、042-989-8905、安富、http://hidakahun-karate.main.jp/ryukyu/index.html。
お知らせ。一人親家庭のお母さん、お父さんの資格取得を応援します。一人親家庭の母または父がキャリアアップして就職に結びつけるための講座の受講や資格取得を目指し学校等で就学する場合の支援制度があります。ぜひご活用ください。申請に必要な書類は相談時にお伝えします。表があります。自立支援教育訓練給付金事業、高等職業訓練促進給付金等事業の順に読みます。自立支援教育訓練給付金事業、教育訓練の指定講座の受講を考えている人、対象者、次のすべての条件を満たす人、市内在住の一人親家庭の母、父で20歳未満の児童を扶養している人、児童扶養手当の支給を受けている、または支給を受けていないが、母、父の所得が、児童扶養手当所得制限限度額未満の人、講座を受けることが適職に就くために必要であると認められる人、過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない人、対象講座、雇用保険制度の教育訓練給付金に指定されている講座、支給額、対象講座の受講料の 60% 相当額、上限20万円、1万2000円以下の場合は支給なし。雇用保険制度教育訓練給付金の受給資格のある人は、 雇用保険制度で支給される一般教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。支給時期、講座終了後、申請方法、希望する講座の受講申し込み前に事前相談が必要です。高等職業訓練促進給付金等事業、1年以上の学校に通い、資格取得を考えている人、対象者、次のすべての条件を満たす人、市内在住の一人親家庭の母、父で20歳未満の児童を扶養している人、児童扶養手当の支給を受けている、または支給を受けていないが、母、父の所得が児童扶養手当所得制限限度額未満の人、要請期間で1年以上のカリクルムを修業し、資格取得が見込まれる人、仕事または育児と就業の両立が困難な人、過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない人、対象講座、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士などの資格取得のため養成機関、専門学校等に1年以上通学または通所する者。支給額、訓練促進給付金、非課税世帯、月額10万円、課税世帯、月額7万500円、最終学年時は4万円加算。修了支援給付金、非課税世帯、月額5万円、課税世帯、月額2万5000円。支給時期、訓練促進給付金、就業期間の全期間、上限は4年間。支給額は年度ごとに決定します。修了支援給付金、カリキュラム修了後、支給額は修了年度に決定します。申請方法、事前相談が必要です。すでに養成機関に通っている人は、早めに相談してください。この事業の受給時に、一人親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の貸付が利用できます。表終わり。問い合わせ。子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。お知らせ。新型コロナウイルス感染症の感染予防情報。愛する人を守るため、大変だけどお家でマスク。誰が感染しているかわからない。そんなウイルスを愛する人にうつしたくない。だからこんな時はお家でマスク。感染リスクの高い場所にやむを得ず行った時。自宅に高齢者や基礎疾患のある家族がいる時。発熱など体調が悪いかもと思った時、マスクの取り扱いにも注意が必要。使用したマスクの表面には触れないようにしましょう。外した後は忘れずに手洗いをしましょう。感染予防のために家庭でできるこんなこと。会食は控えましょう。おじいちゃん、おばあちゃんに会いに行くのは感染が収まってからにしましょう。高齢者や基礎疾患のある人は不要不急の外出を控えましょう。換気や加湿を欠かさないようにしましょう。問い合わせ。保健相談センター。電話 985-5122。
広告、遺言相続、成年後見、離婚等々。相談先がわからずにお困りの方。初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
イベント、ママと赤ちゃんのためのベビーマッサージ。スキンシップは親子の絆を深める大切なツールです。赤ちゃんは ママが触れてあげるだけでマッサージ効果があります。オイルを使わないベビーマッサージで、二人のゆったりとした時間を共有しませんか？日時、2月24日水曜、午前10時から11時。対象、生後2ヶ月から8ヶ月の赤ちゃんとママ。人数、5組、申し込み順。講師、荻野真由美さん。費用、無料。持ち物等、バスタオル、赤ちゃんの飲み物。肌着の上からの施術です。お母さんはパンツスタイルでお願いします。申し込み、2月9日火曜以降に電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 お知らせ、巾着田駐車場無料利用カード更新のお知らせ。3月31日水曜をもって、巾着田駐車カードの有効期限が終了となることから、新規発行、更新を受け付けています。カードをお持ちの人、4月1日木曜以降も継続を希望する人は、カードと運転免許証をお持ちの上、産業振興課または巾着田管理事務所までお越しください。転出した人は継続ができません。新しくカードを発行する人、運転免許証をお持ちの上、産業振興課までお越しください。巾着田管理事務所での新規発行はできません。受付時間、産業振興課午前8時30分から午後5時15分、平日のみ。巾着田管理事務所、午前8時から午後5時。交付対象は、市内在住で普通自動車免許、中型自動車免許等を含む、を受けている人です。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。お知らせ、市役所マルシェを開催します。市内で農業を営んでいる農業会議所のメンバーが、旬の野菜等を、コマアグリ女性埼玉が、コマの味噌を販売します。日高市産の農産物等を、この機会にどうぞ。期日、2月10日、3月10日の水曜日。時間、午前10時から午後2時、売り切れ次第終了。場所、市役所庁舎玄関。マイバッグをお持ちください。問い合わせ、産業振興課農政担当。写真説明、コンテナに入った野菜がたくさん並べられ、買い物をしている様子。写真説明終わり。お知らせ、日高市の特産品、ウドが旬を迎えています。日高市は県内有数のウドの産地です。市内で生産されるウドは、畑で育てた根株を室と呼ばれる地下室に植え付けます。室で育てられたウドは純白で香りが高く、山ウドに比べてアクが少ないのが特徴で、生でも食べられます。生産されたウドは、市内の JA 入間の直売所、アグレッシュ日高中央、高萩南農産物直売所等で購入できます。炒め物や酢味噌和え、サラダ等で美味しくいただけます。春の訪れを感じさせる独特の香りとシャキシャキした歯ごたえを味わってみませんか？問い合わせ、産業振興課農政担当。写真説明、2枚あります。ウドが室の中いっぱいに大きく育っています。レシピ集を産業振興課で配布しています。ウドを使ったレシピ集と書かれた表紙が載っています。写真説明終わり。
広告、高齢者向け宅配弁当、594円税込みから、 宅配クック123、電話042-984-2220。
お知らせ、移動図書館舎の貸し出し場所が6カ所になりました。移動図書館舎の貸し出し場所を2カ所新設し、6カ所になりました。貸し出し、返却のほか、図書貸し出し券の作成なども受け付けます。図書館までは遠くて行けないけれど、本が読みたいという皆さん、ぜひご利用ください。問い合わせ、私立図書館、電話 985-5121。新設、中央コース、第2、第4金曜日。宮ヶ谷徳自治会館、午前10時から10時30分。図説明、市役所を通り、日高アリーナ入り口信号を過ぎ、左折、JR 八高線を渡り、右側、宮ヶ谷徳自治会館があります。図説明終わり。総合福祉センター、駒の里、午前11時から11時30分。図説明、県道川越日高線、日高消防署の向かい側に総合福祉センター駒の里があります。図説明終わり。西コース、第1、第3火曜日、横手台自治会館、午前10時から10時30分。図説明、武蔵台から飯能永田台方面に向かう途中、信用金庫信号を右折、道沿いに横手台自治会館があります。図説明終わり。武蔵台ショッピングセンター、午前11時から11時30分。図説明、国道299号から駒駅を通り過ぎ、右側道沿いに武蔵台ショッピングセンターがあります。図説明終わり。東コース、第2、第4火曜日、高萩南農産物直売所、午前10時から10時30分。図説明、高萩方面から狭山に向かって国道407号沿い、高萩南農産物直売所があります。図説明終わり。日高団地自治会館、午前11時から11時30分。図説明、日高団地入り口からロータリーに向かって、14条の十字路を左折した道沿い、日高団地自治会館があります。図説明終わり。移動図書館舎が行うサービス。表があります。サービス内容、持ち物等の順に読みます。サービス内容、貸し出し、返却、CD、DVD 及び他店から借りた本は除く。持ち物等、図書貸し出し券、図書貸し出し券の新規作成、更新、紛失手続き、本人確認や現住所確認ができるもの、運転免許証や保険証等、本の予約、リクエストは除く、本のタイトルや著者名、出版社名などをお聞きします。予約した本の受け取り、予約した本人の図書貸し出し券、表終わり。
広告、ご心配やご不安を事前相談してください。電話 042-989-9770、お葬式の先進堂。
募集、地域福祉計画策定等委員会の委員を募集。第3次地域福祉計画、令和元年度から5年度の進捗状況の評価及び第4次地域福祉計画の策定について、市民の視点から意見を述べていただく委員を募集します。応募要件、市内在住、在勤で、地域福祉に関心がある人。内容、年3回程度の策定委員会、 平日開催へ出席。任期、令和3年4月から5年3月。人数、1人。謝金、日額5000円、予定。応募方法、住所、氏名、生年月日、職業、電話番号、応募の動機、400字程度を記入の上、3月12日金曜までに郵送、出着、または直接、生活福祉課、地域福祉担当へ、応募の動機による選考を行います。なお、応募書類は返却しません。問い合わせ、生活福祉課、地域福祉担当、1階10番窓口。イベント、街道歩き面白講座。東海道53次や中山道など、日本の街道を一人歩きで旅をする淳さん。映像を見ながら、旅での貴重な出会いや体験などのお話を聞いてみませんか？今回は、奥州街道から会津へ、東北へと向かう旅がテーマです。江戸から京都、西へ向かう旅とは随分と雰囲気の異なる東北への街道歩きの旅。松尾芭蕉、奥の細道の足跡や戊辰戦争の遺構を訪ねながら会津若松を目指します。日時、3月9日火曜、午後1時30分から3時。対象、成人。人数、20人。申し込み順。費用、無料。講師、街道歩き愛好家、中島淳さん。申し込み、2月5日金曜以降に、直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。イベント、春の健康教室、簡単ストレッチ&筋力トレーニング体験。これから始まる新たなものを見つけてみませんか？暖かくなり、体を動かす機会にぜひご参加ください。期日、3月10日水曜、簡単ストレッチ。4月17日土曜、筋力トレーニング。1回のみの参加もできます。時間、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、各回15人、申し込み順。講師、望月真紀さん。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装、タオル、飲み物、生き生き手帳。ヨガマット、お持ちの人、室内履き、2日目のみ。申し込み、2月10日水曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。保育を希望する人は、申し込み時にご相談ください。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。お知らせ、交通災害共済に加入しませんか？交通災害共済は、皆さんが会費を出し合い、交通事故により死亡、負傷をしたときに、見舞い金を支払う相互扶助制度です。現在加入している人は、3月31日水曜で、共済期間が満了になります。万一に備えて、この機会に、家族揃って加入しませんか？共済期間、4月1日から令和4年3月31日。加入資格、加入申し込み時に次のいずれかに該当する人。1、市内在住で日高市に住民登録のある人。2、1の住民に扶養されている人で、就学のため市外に転出している人。費用、室 人500円。申し込み、2月中に各区長を通じて、令和3年度の申し込み書を配布し、取りまとめをお願いしています。個人加入を希望する人は、下記、市長所、市内最寄りの郵便局で直接申し込んでください。中途加入の場合、申し込みをした日の翌日から、令和4年3月31日までとなります。問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当。
広告、お葬式の先進堂、電話0120-767682、火葬式、一日葬、家族葬、葬式場、安置室完備。
あなたの町から。広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。説明。見開き2ページに5件のイベントと15枚の写真が掲載されています。順に読みます。1月10日、ご成人おめでとうございます。写真説明、9枚あります。式典で成人の誓いを述べる新成人の男性と女性。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、オンライン配信で開催しました。男性10名、女性8名の日高市成人式実行スタッフの集合写真です。各地区、中学校ごとに市民カメラマンによる記念撮影を行いました。市民カメラマン、梅本千恵子さん、大河原康夫さん、金指恵里子さん、小沼春夫さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。駒川地区、高萩地区、駒地区、高根地区、高萩北地区、武蔵台地区。成人された皆さんの集合写真です。写真説明終わり。1月13日、繭玉作り。駒川公民館で、日高市老人クラブ連合会の皆さんが、繭玉飾りを作りました。紅白のお団子を手で丸め、茹でたものを枝につけていきました。コロナ禍の中、たくさんの紅白のお団子が飾られた華やいだ木は、明るい雰囲気と一足早い春を届けてくれました。写真説明。枝に飾られた紅白の繭玉。男性が枝の先にみかんをつけています。写真説明終わり。12月26日、フラワーアレンジメント。武蔵台公民館で、新年を迎えるためのフラワーアレンジメントを行いました。お正月に欠かせない松や桜など、6種類の草花や飾りを使って楽しみました。どの作品も個性が光る、新年を迎えるにふさわしい華やかなアレンジメントに仕上がりました。市民カメラマン、梅本千恵子さん撮影。写真説明。フラワーアレンジメントを行う参加者と講師。写真説明終わり。12月21、24日、心を込めて、駒郷古民家で、駒郷古民家サポーターズクラブの皆さんが、正月飾りの門松としめ縄を作りました。門松の竹は、断面が笑った顔に見えるように切るのがポイントで、令和3年が笑顔のある年になるよう心を込めました。写真説明。3枚あります。男性がしめ縄を作っている様子。古民家の門に飾られたしめ縄。古民家の玄関先に門松を飾っている3人の男性。写真説明終わり。1月14日、特定健診受診キャンペーン抽選会。日高市国民健康保険では、山の家を契約している 長野県飯綱町で生産されたリンゴジュースが当たる特定健診受診キャンペーン抽選会を行いました。これまで健診を受けたことがない人、健康に自信がある人も3月までに健診を受診して健康管理に役立てましょう。写真説明。抽選箱からくじを引く矢ヶ崎市長。写真説明終わり。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316。ホームページアドレス、https://www.city.hidaka.lg.jp/。お知らせ。住民票の写し等の本人通知制度、事前登録受付中。住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害を防ぐことを目的として、住民票の写し、戸籍登録本などを本人の代理人や第三者に交付したときに、事前登録した人に交付したことを通知する本人通知制度を実施しています。通知する内容、交付年月日、交付した証明書の種別、通数、交付請求者の種別、代理人、第三者。登録手続き、本人確認ができるもの、マイナンバーカード、運転免許証等をお持ちの上、各市町所または直接市民課市民担当へ。問い合わせ、市民課市民担当、1階2番窓口。自転車に幼児を同乗させる場合の注意。自転車利用に関するルールが改正され、小学校入学前までの幼児の同乗が可能になりました。幼児を同乗させる場合には、座席の製品ごとに安全基準をチェックしましょう。4歳未満の場合は、おんぶで同乗しましょう。抱っこは禁止です。4人乗りは禁止です。同乗させる場合は、必ずヘルメットを着用するようにしましょう。小学生以下の児童にヘルメットを新しく購入した際には、補助が受けられます。詳しくは、危機管理課へお問い合わせください。問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当、延滞金の割合等が変更されました。令和2年度税制改正により、1月1日から特例基準割合が延滞金特例基準割合と名称変更され、延滞金の割合も次の表の通り変更となりました。表を読みます。納期限経過後1ヶ月以内、変更前 2.6%、特例基準割合 1.6% プラス 1%、変更後 2.5%、延滞金特例基準割合 1.5% プラス 1%、納期限経過後1ヶ月経過後、変更前 8.9%、特例基準割合 1.6% プラス 7.3%、変更後 8.8%、延滞金特例基準割合 1.5% プラス 7.3%、そう終わり。問い合わせ、修税課修税担当、1階11番窓口、飯能警察署からのお知らせ。振り込め詐欺の最大の防犯対策は、犯人と話をしないことです。話をしてしまうと、動揺して相手のペースに乗せられてしまいます。被害に遭っている人の大半は、詐欺の手口を知っているにもかかわらず騙されています。 在宅中も常に留守番電話設定にする。犯人は録音を嫌います。身に覚えのない料金を請求するはがきや電子メールに書かれている連絡先には電話しない。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110。 年金身に知識、保険年金課、国民年金医療費担当。国民年金保険料は全納制度の利用がお得。国民年金保険料の全納制度とは、一定期間の保険料をまとめて納めることで、保険料の割引が受けられる制度です。全納制度を利用する場合の納付方法は、口座振替、納付書、現金、クレジットカードの3種類があり、口座振替による全納が最も割引額が多くお得です。ただし、全納制度の利用を希望する場合は、事前に申請が必要ですのでご注意ください。口座振替による全納の申し込み期限。2年全納、令和3年4月分から5年3月分、令和3年2月末日。1年全納、令和3年4月分から4年3月分、令和3年2月末日。6ヶ月全納、令和3年4月分から3年9月分、令和3年2月末日。6ヶ月全納、令和3年10月分から4年3月分、令和3年8月末日。納付書、現金による全納の申し込み期限。2年全納、令和3年4月分から5年3月分、令和3年3月末日。クレジットカードによる全納の申し込み期限。2年全納、令和3年4月分から5年3月分、令和3年2月末日。1年全納、6ヶ月全納の納付書は4月上旬に日本年金機構より発送されるため、事前の申し込みは不要です。割引額等の詳細は、所沢年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話 04-2998-0170。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、電話 042-978-6810、日高市上香山 235-1、
重度心身障害者の医療費を助成しています。重度の障害のある人に医療費の自己負担分を助成しています。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録申請が必要です。対象、国民健康保険などの各種医療保険に加入し、次のいずれかに該当する人。1、身体障害者手帳1から3級を所持している人。2、療育手帳丸 A、B を所持している人。3、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人。4、65歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けている人。平成27年1月1日以降に新たに障害の程度が該当の等級になった65歳以上の人は対象外となります。平成31年1月1日から一定以上の所得がある人は、助成の対象外となりました。ただし、平成30年12月31日までに受給資格を登録し、引き続き対象の障害に該当する人は、令和4年 9月30日までは従来通り助成の対象となります。対象となる医療費。医療保険制度が適用される医療費の一部負担金。高額療養費などの法定給付や他の公費負担医療制度から支給される金額を除く。住所や保険証が変わったら、登録申請をしている人で、住所、加入医療保険、振込口座、身体障害者手帳等の記載内容に変更があった場合、生活保護の受給開始、廃止があった場合、施設の入所、退所があった場合には、変更届の提出が必要です。平成31年1月1日以降に登録申請をした人、毎年9月中に所得審査等を行い結果を通知します。助成の対象となる人には、新しい受給者証を9月中にお送りします。問い合わせ、保険年金課、国民年金医療費担当、1階4番窓口。募集、働く意欲のある元気な高齢者を募集。シルバー人材センターでは、市内在住で60歳以上の元気で働く意欲がある会員を募集しています。新しい年度のスタートに、シルバー人材センターで仕事を見つけませんか？作業内容、植木作業、除草作業、草刈り、草むしり、屋内外清掃作業、カート整理作業、事業所内軽作業、施設窓口管理、駐輪場整理など。入会説明会、日時、2月18日、3月18日、4月15日の木曜日、午前9時30分から。申し込み、電話または直接、日高市シルバー人材センターへ、事前予約制。問い合わせ、日高市シルバー人材センター、総合福祉センター駒の里敷地内、電話、985-5858。広告募集。市ホームページ及び広報日高では広告を随時募集しています。詳しくは、市政情報課市政情報担当へお問い合わせください。問い合わせ、市政情報課市政情報担当。教育相談室だより484。頑張れ、ピカピカの1年生。新型コロナウイルス感染症が騒がれるようになってから1年が経過しました。多くの人たちが収束を願う中、暦の上では立春を迎え、寒さの中にも春の日差しの暖かさを感じるようになってきました。この季節は、子どもたちが進級や入学の準備を始める時期でもあります。小学校に入学する子どもたちにとっては、今までとは大きく環境が違った新しい生活が始まります。楽しみとともに不安な気持ちもあるかと思われます。その不安がなるべく小さくなるように、お子さんと一緒に準備を進めてはいかがでしょうか。まずはじめに、きちんと生活リズムを作れるようにしましょう。登校時刻に間に合うようにゆとりを持っておき、朝食をしっかりとる習慣を作ることが大切です。早寝の習慣づけも心がけたいものです。家族で協力して、子供が早く寝られるような環境を整えてあげましょう。早寝、早起き、朝ごはんは、小学校の合言葉になっています。また、通学路を確認するために、子供と一緒に学校まで歩いてみてはいかがでしょうか。交通量の多い道や、狭くて歩道のない道を通るときには、歩きながら、ここは危ないから必ず一列で歩こうね、と、 その場での声掛けが効果的です。学校生活は、集団で活動する場面が多いので、自分の気持ちをその都度伝えられるようになることも必要でしょう。例えば、ありがとう、ごめんなさいといった言葉が自然に言えるように、日常生活の中で身につけられるようにしたいものです。新入生の親としては、学習面の心配も大きいでしょう。我が子が毎日新しいことを学んで、生き生きと生活できるのを誰もが望んでいるはずです。友達や兄弟と比べることなく、その子の良さや頑張りをたくさん褒めてあげてください。きっと大きな自信につながると思います。入学まであと2ヶ月、親子の触れ合いを大切にしながら、ゆとりを持って就学前の時間を過ごしてください。
広告、目と耳のトータルケアショップ、アイメガネ日高店。メガネ補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍、電話 042-986-0001、郵便番号 350-1231、日高市香山 301-6。
高齢者福祉に関する計画、案、市民コメント募集。令和3年度から5年度までを期間とする第8期日高市高齢者福祉計画介護保険事業計画案に対する意見を募集します。閲覧意見募集期間2月1日月曜から3月2日火曜。閲覧場所市役所1階行政情報コーナー長寿生きがい課1階5番窓口、各公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里、文化体育館日高アリーナ、市ホームページからも閲覧できます。対象、市内在住、在勤、在学の人、提出方法、閲覧場所に用意してある意見書に意見を記入し、郵送、当日消印有効、電子メール、ファックス、電子申請または直接、長寿生きがい課へ、電子申請の QR コードがあります。電子メールの場合、件名を、高齢者福祉計画、介護保険事業計画案に対する意見としてください。意見の取り扱い、意見の概要及び市の考え方を公表します。個人情報は公表しません。類似する意見等はまとめた上で公表します。提出いただいた意見書などの返却、個別回答は行いません。問い合わせ、長寿生きがい課、1階5番窓口、郵便番号、350-1292、大和田南平沢1020、ファックス 985-4444、電子メール linki@citydaka.lg.jp、 イベント、自然観察会、駒川を散策。天神橋から駒川遊歩道を歩きます。日時、2月21日日曜、午前9時から正午、小雨結構。場所、巾着台入口駐車場。人数、15人程度申し込み順。費用無料。持ち物、筆記用具、雨具、観察用具。申し込み、2月18日木曜までに、電話または直接、環境課へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。ゲートボール体験教室。子供から大人まで 誰もが楽しめるゲートボール。この機会に、Let's try ゲートボール。日時、3月5日金曜、午前9時から17時。人数10人、申し込み順。講師、高根ゲートボール愛好会。費用、無料。持ち物等、動きやすい服装、飲み物。申し込み、2月10日水曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。初心者のためのウォーキング教室。市内を歩く簡単なコースでのウォーキングです。一緒に楽しく歩きましょう。雨天時は室内でできる運動を実施します。日時、3月16日火曜、午前10時から正午ごろ。場所、保健相談センター。人数、12人申し込み順。講師、日高市運動普及推進員。持ち物等、飲み物、タオル、雨具、運動ができる服装、靴はウォーキングシューズ、生き生き手帳、お持ちの人。申し込み、2月8日月曜以降に、電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、電話985-5122。税理士、司法書士、社労士、行政書士による無料相談会。遺言、相続、成年後見、離婚等でどこに相談に行けばよいかお悩みの人、お気軽にご利用ください。予約は不要です。日時、2月12日、3月12日、4月9日の金曜日、午後1時から4時、場所、総合福祉センター駒の里。問い合わせ、NPO 法人、お茶の子祭祭、田中。電話、080-5002-6579。クリッカーの可燃ゴミレポート。各家庭から出された可燃ゴミの速報値です。表を読みます。令和2年12月の可燃ゴミ、昨年同月との比較の順に読みます。令和2年12月の可燃ゴミ、全体量915.33トン。昨年同月との比較、-56.57トン。処理費用、3775万7363円、-286万8057円。一人当たりの量、16.55キログラム、-0.89キログラム。一人当たりの処理費用、682円、-47円。そうあります。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量に、トン当たり41,250円を乗じたものです。一人当たりは、当該月の総人口をもとに算出しています。瓶、缶に出せるものは、飲料、食料用に限られています。中身は必ず空にしてください。また、化粧瓶やガラス、陶器などは可燃ゴミです。出すときは袋に危険と表示して出してください。適正な分別にご協力を、と吹き出してクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、相続手続き、遺言書作成、後見等についてのご相談を受けたまわります。お気軽にどうぞ。電話 042-989-1100。 971-2100 行政書士松永法務事務所飯能市前が抜き249番地9
布でマイエコバッグを作ろう。レジ袋が有料の今、オリジナルのマイエコバッグでお買い物に彩りを。日時3月16日火曜午後1時30分から4時。対象成人。人数10人申し込み順。講師パッチワークサークル。費用500円。材料費事前支払い。持ち物裁縫道具20センチメートルの定規。申し込み2月9日火曜以降に電話または直接駒川南公民館へ。場所問い合わせ駒川南公民館電話989-1000。花柄の手作りマイエコバッグの写真があります。初心者向け青春18切符で鉄道旅をやってみよう。全国の JR 路線乗り放題の青春18切符の乗車方法で鉄道旅の計画を作ってみましょう。日時2月27日土曜午前10時から正午。人数20人申し込み順。費用無料。持ち物等、筆記用具、時刻表持っている人。申し込み、前日までに電話または直接駒公民館へ。場所問い合わせ駒公民館電話989-2381。今すぐ役立つ暮らしの情報特セミナー。担当者から学ぶ基本の木。実務担当者から直接話が聞ける絶好のチャンス。身近で暮らしに役立つ情報の基本的なことを学びます。知っておくとお得な情報満載のセミナーです。表を読みます。日時内容講師の順です。第1回日時2月24日水曜午前10時から11時。内容知得介護保険制度。講師長寿生きがい課職員。第2回2月25日木曜午前10時から11時。知得成年貢献制度。長寿生きがい課職員。第3回2月26日金曜午前10時から11時。知得社会福祉協議会の安心した暮らしのためのサポートいろいろ。日高市社会福祉協議会職員。第4回3月3日水曜午前10時から11時15分知得相続を仕掛け講座。将来家族に負担をかけないための相続ここだけの話。埼玉県行政書士会粟田聡さん。表終わり。第1から3回は講義終了後個別相談を1人5分以内で受け付けます。申し込み順。個別相談をご希望の人は参加申し込み時にお問い合わせください。1回のみの参加もできます。対象成人。人数各回10人申し込み順。費用無料。申し込み2月5日金曜以降に電話または直接武蔵台公民館へ。場所問い合わせ武蔵台公民館電話982-2950。高齢者を守るお助け瓦版その2。通信販売での返品トラブルにご注意。4コマ漫画があります。絵の説明と文面を読みます。1、女性がスマホを見ています。まあ、素敵。しかも他のサイトより安いわ。2、 スマホには、残りわずかとあり、靴の写真が。下の方に、返品条件、こちらをご覧くださいという項も見えます。売り切れちゃう。急いで買おう。ポチッ。3. 到着後1週間経って、届いた箱を開けて靴を履き、困った顔の女性。あら、イメージと違うわ。クーリングオフしよう。どうやって返品するのかしら。4. 問い合わせると、返品条件、商品到着後、5日以内に返送してください。と書かれたスマホの画と、電話に出ている男性と女性との会話です。返品条件は読みましたか？返品条件？クーリングオフはできないの？4コマ漫画終わり。丸 C、埼玉県消費生活課。消費者被害に遭わないよう気をつけましょう。消費者ホットライン。電話 188、いやや。問い合わせ、日高市消費生活相談センター。電話 989-2111。楽しく歩こう。3月の定例健康ウォーキング。問い合わせは各公民館へお願いします。時間やコースを変更する場合があります。早春の秩父町歩き。日時3月24日水曜。午前8時45分から正午ごろ。人数15人。申し込み順。申し込み。2月5日金曜から武蔵台公民館へ。当日不可。駒駅集合。電車利用。現地解散です。交通費自己負担。駒公民館。電話 989-2381。武蔵台公民館。電話 982-2950。春を探して小当て川を歩こう。日時3月13日土曜。午前8時30分から正午ごろ。人数15人申し込み順。申し込み2月5日金曜から高萩北公民館へ。当日不可。集合解散は高萩北公民館です。高萩公民館。電話989-2145。高萩北公民館。電話989-7322。
広告、ホームページ制作、コンパス。パソコン、スマートフォンサイトの制作、管理、提案をいたします。電話978-7351。携帯090-4914-3184。マルヒロ前、https://www.compass-web.info。
バードコールを作ろう。木の枝とネジで簡単に作れます。ネジを回すと、鳥の鳴き声のような音が出るバードコールを作って楽しもう。日時。3月6日土曜、午前10時から11時30分。対象、小学生。保護者の参加も可。人数10人、申し込み順。講師、小犬間春夫さん。費用100円。材料代当日支払い。申し込み、2月5日金曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。バードコールの写真があります。東日本大震災311を忘れない。あの時の経験を教訓に、災害から命と暮らしを守るには、10年前のあの時を覚えていますか？災害は 時と場所を選びません。現地での救助活動を行った人の体験談から、災害が起きた時、自分や家族の生命を守るための備えや心構えを学びましょう。表があります。日時、場所、内容、講師の順に読みます。日時、2月20日土曜、午前10時から11時30分。場所、駒公民館。内容、災害への備え、感染予防の話。東日本大震災災害救護体験談。講師、日本赤十字社埼玉県支部。3月6日土曜、午後2時から3時30分、駒川公民館。東日本大震災における現地での救助活動や体験談、自然災害に対しての心構えや防災対策。飯能日高消防署、石井秀夫さん。表終わり。対象、15歳以上の人。人数、各回20人。費用無料。持ち物、筆記用具。申し込み、電話または直接、駒川公民館、駒公民館へ。問い合わせ、駒川公民館、電話 989-9110。駒公民館、電話 989-2381。一足早い春を感じる手作り石鹸。自然素材で春らしさを実感。生活に彩りを添えましょう。日時、2月26日金曜。午前9時30分から午後0時30分。人数6人申し込み順。講師、田中優子さん。費用、1000円。材料費、事前支払い。持ち物、マスク、エプロン、ゴム手袋、牛乳パック 500ml を2本、ない場合は1リットルを2本。メガネ、目を保護するため、フェイスタオル2枚、持ち帰り用のマチのある紙袋。申し込み、2月4日木曜から19日金曜までに、直接、駒川南公民館へ。場所問い合わせ、駒川南公民館。電話 989-1000。 きれいにラップされた、完成した手作り石鹸の写真があります。素敵な太極拳講座。太極拳とは、中国に伝わる伝統武術の一つで、免疫力を高める健康法の一つと言われています。基礎から学んで、この機会にチャレンジしてみませんか？日時、3月16日火曜、午前10時から11時30分。人数10人申し込み順。講師、駒川太極拳サークル指導者、関根直司さん。持ち物等、動きやすい服装、室内履き。申し込み、2月9日火曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話、989-1000。卒業献血、キャンペーン。今春、高校を卒業する皆さん、卒業記念に献血をしてみませんか？キャンペーン期間中は、埼玉県限定デザインの3-way アイマスクをプレゼントしています。なくなり次第終了。冬場から春先にかけては、風邪などで体調を崩す人が多いこと等から、献血者が減少しがちです。皆さんのご協力をお願いします。期間、4月30日金曜まで。実施場所、県内の献血ルーム。県内を巡行する献血バス。問い合わせ、 県薬務課。電話 048-830-3635。 文化体育館日高アリーナ。指定管理者コナミスポーツ毎日工業グループ。電話 985-2090。 休館日2月1日月曜、15日月曜、3月1日月曜、15日月曜。 QR コードがあります。冬でもあったかズンバ。期日2月3日、10日、17日、24日、3月3日、10日、17日、24日の水曜日。時間、午後7時から8時。対象、16歳以上。費用、7360円。全8回税込み。持ち物、室内用のシューズ、タオル、飲み物。子供もダンスでポッカポカ。期日、2月12日、19日、26日、3月5日、12日、26日の金曜日。時間、午後5時15分から6時15分。対象小学生。費用、5520円、全6回税込み。持ち物、室内用のシューズ、タオル、飲み物。
広告、スーパー黒髪、創業テナント様募集、18歳、学生さん、女性の方歓迎、80歳、か、国籍不問、ご説明会、予約制、資料請求は無料です。お気軽にお電話ください。電話ファックス、042-985-7820、黒髪歌謡会。
子育てリラックスタイム。親子で楽しもう手作りおもちゃ。身近にあるものを使って、簡単で楽しめるおもちゃを作ります。日時、3月4日木曜、午前10時から11時。対象、未就園児とその保護者。人数5組。講師、寺内陽子さん。費用無料。申し込み、2月5日金曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。日高健康レクダンスクラブと一緒にレクダンス。様々なジャンルの音楽に合わせて踊ります。初めての人も、ダンスが苦手な人も、見て踊って体を動かす楽しさを一緒に体験してみませんか？日時、2月25日木曜、午前10時30分から11時40分。途中退席や見学だけもできます。対象、成人。人数10人、申し込み順。費用無料。持ち物等、飲み物、タオル、動きやすい服装。申し込み、2月5日金曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話、989-1000。 SGS 親父バンド、スプリングコンサート。スタンダードジャズから懐かしい昭和歌謡、唱歌等、皆さんおなじみの曲を演奏します。日時、3月13日土曜、午前10時30分から11時30分。人数50人、申し込み順。費用無料。申し込み、2月5日金曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。尺八現代吹奏会日高支部、尺八演奏会。 春の午後、尺八の音色で心と体をリフレッシュ。日時、3月6日土曜、午後2時から3時。人数20人申し込み順。費用無料。申し込み、2月5日金曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ。駒川南公民館、電話 989-1000。大和言葉の楽しみ、気遣いと季節の言葉。古来使われてきた大和言葉は、会話や文章に取り入れると、柔らかな奥ゆかしさを醸し出します。さりげなく相手への気遣いを込めることもできます。また、季語をはじめ、四季の自然や暮らしを描いた大和言葉を知ることは、日常の味わいを深めてくれます。楽しく言葉を学びましょう。日時、3月16日火曜、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、20人、申し込み順。講師、吉田優子さん。費用、無料。申し込み、2月5日金曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ。武蔵台公民館。電話、982-2950。飯能日高鍋祭り、中止のお知らせ。毎年2月に開催していた飯能日高鍋祭りは、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、中止になりました。問い合わせ、日高市観光協会、産業振興課。電話、989-2111。展示フェス2021、2、表がありますので読みます。展示期間、展示内容、サークル名の順に読みます。第5回、展示期間、2月23日祝日午後1時から3月1日月曜正午。展示内容、サークル名、川柳、南港川柳会。第6回、3月2日火曜正午から8日月曜正午。写真、駒川南フォトクラブ。第7回、3月9日火曜正午から15日月曜正午。絵手紙、絵手紙サークル、カタツムリの会。第8回、3月17日水曜、午前8時30分から21日日曜午後5時。手芸、パッチワークサークル。今日終わり。南港サークルの皆さんがコロナ禍を乗り越え再開した活動成果を展示します。場所、問い合わせ。駒川南公民館。電話 989-1000。
広告、ちょっとだけ日本文化に触れてみませんか？清村茶道教室、携帯 080-5000-6076。 詳細はホームページで https://kiyo28.com/QR コードがあります。子育て応援キラキラ通信。QR コードがあります。イベントレポート、すくすく育ってね。保健相談センターでは、定期的に乳幼児健康審査を行っています。新型コロナウイルス感染症対策を行い、赤ちゃんも安心。困ったことや不安に思うことがあったら、ぜひ相談に来てくださいね。写真説明、3枚あります。透明なパーテーションを挟み、マスクをつけ赤ちゃんを抱っこした母親と、マスクをつけた保健師との育児相談の様子です。医師による診察です。高い高いをするように医師が赤ちゃんを持ち上げています。離乳食を体験している親子です。 写真説明終わり。新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントが変更、中止になる場合があります。また、感染予防のため、入室前に手指消毒と職員による検温、非接触体温計を使用にご協力ください。子育て総合支援センター、ぬくぬく。電話 985-8020。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。第1、3土曜日及び祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、親子でリズム体操、期日、2月25日木曜、時間、1、午前10時から10時40分、2、午前11時から11時40分、対象、主に未就園児、歩ける子とその保護者各10組、内容、親子で楽しく音楽に合わせて体を動かします。申し込み、2月10日水曜から。スマホカメラで日常を素敵に撮ろう。3月9日火曜、午前10時から11時30分、主に未就園児の保護者10人、スマホのカメラ機能を使って小物などを上手に撮るコツを覚えます。講座の間、子供はぬくぬくで遊ぶことができます。2月24日水曜から、はじめましての日、3月16日火曜、午前10時から11時、ぬくぬくの利用が初めての1歳未満の乳児とその保護者5組。ぬくぬくってどんなところ？一人で行くのはちょっと勇気が。そんな皆さんにゆったりとぬくぬくをしていただけます。支援員による手遊びなども体験できます。2月17日水曜午前9時30分から。今日終わり。高根児童室地域子育て支援センターおひさま。電話 985-6072。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、お楽しみ会。期日、3月11日木曜。時間、1、午前10時から10時40分。2、午前11時から11時40分。対象、主に未就園児とその保護者各5組、申し込み順。内容、親子での触れ合い遊びを中心に体を動かしたり、簡単なゲームなどを楽しみましょう。申し込み、2月25日木曜、午前9時30分から、今日終わり。地域子育て支援センター、チキンエッグ。日高どろんこ保育園内。電話 984-1370。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分。祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、青空保育、期日、2月4日木曜、時間、午前10時30分から正午、対象、未就園児とその保護者、内容、ベイシア日高モール店舗敷地内の公園で遊ぼう、申し込み、不要、自然学校、2月12日金曜、午前10時30分から正午、未就園児とその保護者、冬を楽しもう、不要。寺親屋、2月18日木曜、午前10時30分から正午、 未就園児とその保護者、焚き火で温まろう。不要。身体測定、2月19日金曜、午前10時30分から午後3時、未就園児とその保護者、身長を測ろう。不要。イベント、芸術学校、期日、2月25日木曜、時間、午前10時30分から正午、対象、未就園児とその保護者5組、申し込み順。内容、ひな祭り制作。申し込み、2月15日月曜から。今日終わり。地域子育て支援センター、くるみ、日高富士見台認定子ども園内。電話、984-3071。利用時間、月曜日から金曜日。午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、0歳教室、ピヨピヨ。期日、3月2日火曜。時間、午前10時から10時30分。対象、0歳児とその保護者4組。申し込み順。内容等、遊びを通して、同年齢児との関わりや、保護者同士の交流が持てます。兄弟の利用もできます。持ち物、タオル、水筒。申し込み、2月3日水曜、午前9時30分から前日まで。1歳教室、よちよち。3月10日水曜。午前10時から10時30分。1歳児とその保護者4組。申し込み順。遊びを通して同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。兄弟の利用もできます。持ち物、タオル、水筒、2月3日水曜、午前9時30分から前日まで。ハンドメイド、春のモビールハッピーイースター、3月9日火曜、12日金曜、午前10時から10時30分、未就園児とその保護者各4組、申し込み順。ハッピーイースターに向けて、可愛らしいモビールを一緒に作りませんか？費用150円。持ち物、タオル、水筒。2月4日木曜、午前9時30分から前日まで。今日終わり。保健相談センター、電話 985-5122。検診等、表があります。内容、対象、期日、時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、令和2年10月中の出生時、期日、3月5日金曜、時間、受付、午後0時30分から1時30分、検診開始、午後1時から、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、令和元年8月中の出生時、3月19日金曜、受付、午後0時30分から1時30分、検診開始、午後1時から、母子健康手帳、乳幼児健康審査、3歳児、平成29年11月中の出生時、3月12日金曜、受付、午後0時30分から1時30分、検診開始、午後1時から、母子健康手帳、検査用の尿、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、令和2年4月中の出生時、3月2日火曜、受付、午前9時40分から10時、母子健康手帳、バスタオル、 お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは23ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、3月1日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み必要。今日終わり。新年度に向けて、ファミリーサポートセンター登録はお済みですか？日高市ファミリーサポートセンターは、育児の援助をお願いしたい人、利用会員と、育児のサポートをしたい地域の有志の人、協力会員とが会員となって、双方の合意のもと信頼関係を築きながら、子どもの預かりや送迎等のサポートを行っています。子どものお世話をする協力会員とは、事前打ち合わせ、顔合わせを行ってから活動に入ります。センターは、両会員の間に立って、会員同士の活動が円滑かつ安全に行われるようにお手伝いします。保育園、保育所、幼稚園、小学校、学童保育室、習い事の送迎で多く利用されています。また、送迎前後の預かり、外出、買い物、リフレッシュしたい時にも多くご利用いただいています。利用会員、市内在住、在勤で小学6年生までの子供と同居している人、協力会員、市内在住でセンターで行う講習を受講した人、利用料金、1時間800円、月曜日から金曜日の午前7時から午後8時、1時間900円、月曜日から金曜日の午前7時から午後8時以外の時間、同日曜日、祝日、年末年始。利用には事前登録が必要です。登録場所、日高市社会福祉協議会、総合福祉センター、駒の里内。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、日高市ファミリーサポートセンター、電話 985-9100。市立図書館から、電話 985-5121。開館時間、午前9時から午後7時。休館日、2月15日月曜から19日金曜、蔵書点検のため。新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。QR コードがあります。館内企画展示、一般向け、カウンター前。展示内容、海外文学を読んでみよう。期間、2月28日日曜まで。児童向け、児童コーナー。展示内容、図鑑読んでみる？期間、3月1日月曜まで。展示内容、本の中の動物園。期間、3月28日日曜まで。お話ポケット、大きい子向け。日時、2月6日、3月6日の土曜日、午前11時から。小さい子、未就園児向け。日時、2月3日、10日、24日の水曜日、午前11時から。ビブリオバトル、大人の陣。図書館の読書会グループ、金曜日の読書会によるビブリオバトルを開催します。日時、3月5日金曜、午前10時から1時間程度。対象、成人、人数20人。申し込み、2月5日金曜以降に電話または直接市立図書館へ。 大人のためのお話し会。しばし日常を忘れてお話の世界をゆっくりたっぷり楽しんでみませんか。日時、3月9日火曜午前10時から11時30分。申し込み、2月8日月曜以降に電話または直接市立図書館へ。子供を連れての参加はご遠慮ください。新刊図書案内、図書館流通センター、新刊全店案内より引用。フィンランドで叶える100の夢。著者、クッカメリ。出版社、ダイヤモンドビッグ社。シナモンロール作りを習う。ペリー&キノコを摘みに森へお出かけ。憧れのムーミン谷を訪ねに行く。フィンランドに行ったらやってみたい100のことを紹介。写真説明。フィンランドで叶える100の夢の表紙です。写真説明終わり。夜更けに読みたい神秘なアイルランドのおとぎ話。監修、長島麻衣を。翻訳、加藤陽子。出版社、平凡社。夜更けにぴったりの声に出しても楽しいアイルランドのおとぎ話を、イギリスの人気挿絵画家、アーサー・ラッカムの絵をふんだんに盛り込んで紹介。写真説明。夜更けに読みたい神秘なアイルランドのおとぎ話の表紙です。写真説明終わり。日高市民情報広場。日高市民情報広場は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法、掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも、情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当、日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？第3回、駒郡中世歴史講演会。日高市は中世の鎌倉街道が通り、お中毛古戦場もあり、かつ、駒氏が活躍した中世史の宝庫の地でもあります。日時、3月13日土曜、午後1時開場、1時30分から4時20分。場所、総合福祉センター、駒の里。人数、70人。テーマ、中世武蔵野の道と合戦。講師、独協大学名誉教授、新井隆重さん。費用1000円。申し込み2月9日火曜以降に電話またはメールで一般社団法人コマ1300事務局へ。問い合わせ一般社団法人コマ1300事務局山田。電話 978-7432。 メール info@komagun.jp。 RDD in 埼玉西部オンラインイベント。世界気象、難治性疾患の日に、自分らしい顔で自分らしい生き方をと題したトークイベントと当事者交流会をズームで開催します。日時、2月20日土曜、午後1時から4時、申し込み、右の QR コードから。問い合わせ RDD 埼玉西部実行委員会戸田。電話 090-9976-7561。 暮らしの情報インフォメーション。人口令和3年1月1日現在、総数 55,294 人、前月比マイナス29人。世帯数24,328世帯。 前月比プラス25世帯。男、27,454。前月比マイナス17人。女、27,840。前月比マイナス12人。火災救急、令和2年12月。火災2件。令和2年1月からの累計17件。救急231件。令和2年1月からの累計2350件。休祝日夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市国母291。内科小児科、日曜日祝日。午前9時から11時30分、午後1時半から3時30分、夜間午後8時から9時45分、問い合わせ、電話 971-0177、歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、夜間なし、問い合わせ、電話 973-4114。暮らしの交換コーナー、不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。回転ハンガーラック、ランドセル、赤、紺、ストーブ、ガット張り機、バドミントン、絵画、盆栽、タイヤチェーン、ソファー、パイプ式ベッド、パソコンラック、電子レンジ、エアコン、パソコン用プリンター、ひな人形、犬用ゲージ、学習机、引き出し、木製、護衛家、座卓、丹前、掘りごたつの櫓、電子ピアノ、琴、子供用自転車、スキー用具、掃除機、ベビーベッド、スーツケース、電気グリル鍋、冬用タイヤ、ホイール付き。譲ってください。テレビ台、CD ラジカセ、虹のパレード、コークリー賞。交換の品物の情報は1月21日現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日、土日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み、問い合わせ。産業振興課商工観光担当。無料相談。障があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、2月19日金曜、時間、午後1時から4時30分。相談場所、障害学習センター2階。予約、2月8日月曜から、問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。法律相談、3月4日木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室、2月8日月曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。女性相談、2月25日木曜、3月11日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、2月8日月曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。行政相談、2月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。心配事相談、2月10日は精神保健福祉士による心の相談も行います。2月10日水曜、3月3日水曜、午前9時から正午、面接相談、総合福祉センター、駒の里、電話相談、電話 985-9100、 不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、法律相談、3月11日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター、駒の里、2月25日木曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、出張ハローワーク、一人親家庭就労相談、3月9日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、一人親家庭、フラット相談室、母子、父子自立支援員による個別相談、2月16日火曜、午前9時30分から正午、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題、月から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、不要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、教育相談室、月から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、面接相談のみ必要、教育センター、教育相談室、電話 989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所などを相談、必要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111、内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参。3月3日、17日は、歯科衛生士による乳幼児の歯の相談があります。成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。第1から4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要。保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122。相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。期日、3月8日月曜、23日火曜。時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要。問い合わせ、保健相談センター、健康支援担当。電話 985-5122。今日終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または 各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。For foreigners, 埼玉 Information and Support, SIS, TEL 048-833-3296 埼玉インターナショナルアソシエーション。日高の記憶、ボリューム4。発掘調査の成果から、問い合わせ、障害学習課文化財担当、電話 985-0290。国史跡、駒村石器時代住居跡の時期である、縄文時代中期に使われていた土器は、器としての機能だけではなく、土器表面に人物や動物などを描いて、子孫繁栄を祈るなど、あるメッセージを込めた造形が描かれる場合があります。國學院大学名誉教授の小林達夫さんは、それを物語性文様と名付けました。見た木の道具を超えた縄文人の思いが込められています。土器に込めた縄文人の思い。写真説明3枚あります。順に読みます。葛坂三式土器。縄文時代中期中葉、約4500年前、宿東遺跡出土、高萩。国道407号線、高萩東交差点周辺に広がる、市内最大の縄文時代中期から後期の集落遺跡の住居跡から出土した深鉢型土器です。後円部の突起は欠損しています。土器の胴部に、粘土紐による流体や沈線で人体紋が描かれています。出産を表現していると考えられます。図説明。宿東遺跡出土の土器の展開図です。上部に顔部分が示され、この土器は欠損しているとあります。下部には顔面表現が変化していると矢印でその部分を指しています。図説明終わり。山梨県北杜市菅根御所前遺跡出土深鉢。土器の後円につけられた顔面取っ手と土器本体に描かれた人体のような文様と人面文様は今まさに子供が生まれ出る瞬間を表現していると考えられます。宿東遺跡出土の深鉢もこの土器と同様な文様構成となっています。葛坂三式土器、縄文時代中期中葉、約4500年前、妙富遺跡出土、香山。障害学習センターの南側、小和津川左岸に広がる遺跡の住居跡の炉で使用されていた深鉢型土器です。粘土紐を立体的に貼り付けた造形は、フクロウに見えませんか？写真説明終わり。新成人に聞きました。二十歳の誓い。写真説明。二枚あります。矢川萌さん、原宿。昼間さやかさん、原宿。振袖姿のお二人が、家族に感謝と書かれたボードを持っています。松下拓海さん、八重田上野台。杉本雄介さん、上香山。背広姿のお二人が、未来思考、ポジティブ思考と書かれたボードを持っています。写真説明終わり。編集室、緊急事態宣言が発令される中、令和3年日高市成人式が1月10日に開催されました。今回は式典をオンライン配信で行い、各地区の中学校では記念写真の撮影のみ行われました。参加人数が減少するかとも思いましたが、例年と変わらない参加率で、多くの新成人が各学校を訪れていました。この混乱の中での開催となりましたが、新成人たちの晴れ姿と明るい笑顔をたくさん目にして、無事に開催できたことをとても嬉しく思いました。新成人の皆さんの今後の活躍に期待します。井上。広報日高ナンバー649、令和3年2月1日発行、編集、 市政情報課、発行、日高市役所、郵便番号 350-1292、埼玉県日高市大和田南平沢1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316、広報日高は21,400部作成し、一部あたりの印刷単価は約22円です。